柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、だいぶね暮れもしてきましたけれども、
そうですね、
今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはサンマモルワイナリー下北ワイン寮2020です。ピノノワールですね。
はい、以前もねこのワイナリーは紹介させていただきましたですよね。青森県の下北半島むつ市にあるワイナリーです。
はい、
では乾杯。
乾杯。
なんかコーヒーを彷彿させるような香り。
おお。
なんて言ったんですかこれ。タンニンと酸味がすごくバランスあるんですけど、これブドウの品種のあれなのかな、変わったちょっと味がしますね。
このワインはよく飲むんですけど、これもまあ先週に引き続き非常に熟成したワインだなと思います。まさにその熟成した枯れたような香りがしますし、はいはい、ホームページにはフローラルとストロベリージャムのようなね芳醇な香りと書いてありますけど、なんかそれを通り越してちょっと紅茶に近いような。
そうですね、そうそう、私もさっきコーヒーって言ったんですけど、なんかそういうちょっと香ばしい系と、なんかちょっとこの枯れ草っぽいような感じの香りというか、味わいがする感じの、
まあでもまあその何ていうんですかね、熟成した中にも、まあ酸はまだ生き生きとしてますし、自分は以前もそうでしたけど、ここのワイナリーはすごく好きですね。
はい、バランスすごくいいですよね。
はい
はい、
まあ、ワイナリーは本州最北端ということでですね、先ほども話しましたけど青森県の下北半島ということで、まあ、そういう寒い気候だからねピノノワールも栽培適しているというふうに思うんですが、
そうなんだ。
今日合わせるおつまみとして、
はい、
リコッタチーズとミモレット、ちょっと両方持ってきたんですけど、どうですか。
ミモレットから合わせてみますね。
はい、
ミモレットはもうなんか食べた感じが合いそうだな。引き立ちますね。すごい引き立ちますね。このミモレットを食べた後のチーズ感にこの後のタンニンと酸味がすごく絡んで、
これリコッタチーズって意外と意外なんですよ。
なんか最近すごく進むんだよなワインが。
はい、
はい、
最近ですか。
最近本当に、なんか舌が肥えてきたじゃないですけど、本当最近ワインを美味しく感じるようになって。
ワイン、
監督と飲むワインを、
いやでもやっぱり日本ワインを最近飲む機会多いですよね。
それに舌が僕は合ってきてるのかもしれないですね。すごく美味しいなと思って。
日本ワインのやっぱクオリティが上がってるんだと思
うんですね。そう思います。
これ自分はリコッタチーズよりもやっぱりミモレットの方が圧倒的に合いますね。
この白い方がリコッタですか。
はい、
このリコッタチーズ自体美味しいですね。すごく。
そうですね、はい、ダメじゃないんですけど、このやっぱりミモレット最高ですね。
本当ですね。
はい、
まあ、好みですけど、ミモレットの方がよりなんかこのワインが引き立つ感じがします。
そうですね。
おいしい。
お父さん、
2杯目いきます。
もう2杯目じゃないですか。
いや本当にリスナーの皆さんが僕が相当飲んでるように勘違いされると思うんですけど、一杯一杯はちょっとしかついてないですから。
皆さん結構飲んでらっしゃいます。それでは心よい気分で今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多隆です。
さて、今日ご紹介する今日はグッズなんですけど、
はい、
エアフライプロです。
はい、
このエアフライプロって何ぞやって感じなんですけど、今日持ってくるの忘れちゃったんですけど、簡単に言えばですね、トランスミッターで使う Bluetooth なんですね。
はいはい、
まあ Bluetooth もトランスミッターもこれ別々じゃないかって思われる方いると思うんですけど、このエアフライプロはイヤホンジャックがあるタイプのオーディオに全て使えると。
だから、はいはい、
まあ、簡単に言えば飛行機の機内、エンターテイメントとか、
はい、だから昔の全然 Wi-Fi 機能がついてないアナログのイヤホンジャックしかないようなオーディオ機器とか、そういうのにこいつのトランスミッター、あのね、ちょうどなんて言ったらいいんですか、車のキーぐらいですかね。
そうですね、
車のキーの大きさぐらいのやつにピュッてあのイヤホンジャックがついてて、
全然あのズボンポケットに入っちゃう
んです、ね、はい、それを挿すと要はそれがあの Bluetooth をつなげてくれるってことなんですね。
そうなんですから、それぞれお持ちの AirPods とかですね。
なるほどなるほど。
いわゆるイヤホン、
はい、
あの Bluetooth で聞くようなイヤホンをそのまま使えるということなんです。
これはいいですね、
はい、しかもこれすごいのもう一個あるんですよ、
はい、
この1台で同時に2人の人が聞くことができる、
ね、ああなるほどね。じゃあ、例えばカップルで、はい、飛行機に乗って、はい、一緒に使ってなんかこう映画とか見ながら2人で聞けるみたいな。
そうです、そうです。
あ、いいですね、いいですね。
あとカーオーディオもイヤホンジャックある昔のタイプでしたら、そこにこれをつないでいただいて、まあドライバーはちょっと危険ですからあれですけど、複数の人がトランスミッターで音を楽しめると。
なるほど、はい、
これ意外とちっちゃいのにめちゃめちゃ便利なんですよ。
ちなみにこれ何ですか、電池っていうかあれはどうなってるんですか、充電みたいなのは。
USB-C の充電ができます
ですね、
はい、
だったらまたさらに使いやすいですね。
バッテリー25時間以上ですって。だから自分あれなんです、全然交換してないですね。充電もしてないんですよ自分。
これ実際に普段使われるときはやっぱり飛行機多いですか。
これ実際使うのは昔のステレオとかあるじゃないですか、イヤホンジャック。
わかります。
あれを2人で聞いたりとかも、あれ、まあ、ああいうのって Bluetooth ないですから。
ないからですね、
はい、そういうので聞けるんですごく便利です。
あ、外にバーンとあんまり流すのが、まあ時間的にもちょっとね申し訳ないようなときとかに、はい、自分 の, あのイヤホンで Bluetooth で飛ばして。
そうですね。
よく思うんですけど、こういうのって音質ってあんまり気にならないんですかね。
それがこれは音質もいいらしいんですよ。
へえ。
いいらしいって言いかないんですけど、アップルのいわゆるなんていうんですかね、純正品ではないんですけどアップル推奨のブランドというか製品らしくて、
ね、ああなるほど、はい、はいはいはい。なんか見た目も真っ白でね、いかにもアップル製品っぽいですよね。
はい、はい、そうです、ね、
うん。
まあ、直感的なペアリングボタンもありますし、まあ、音量調節もできますし、非常に便利な小さいもので、なんとお値段が安いんですよ。それで9800円ですよ。
お、
1万円超えないんですよ。
ちなみにこれは海外のメーカーなんですか。
海外だと思います。ここに書いてますか、アップル限定って書いてありますよね。
あ、ちょっとアップル社と経営してるどこかが作ってるんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、既にねお使いの方ももしかしているかもしれませんけど、この
面白いですね、
はい、このちっちゃいボディで、ワイヤレス、いわゆるトランスミッター Bluetooth、 いろんなワードでも引っかかると思うんですけど、ヘッドホンジャック付きのデバイスにということですね。それ限定ですけど、Bluetooth ヘッドホンを接続して使いたいときに使えると、うん、しかも同時に2名までが音を楽しむことができるということで、これなかなかないですね。
いいですね、はい、今からもう新しく出てくる電化製品って全部 Wi-Fi 機能だったりするじゃないですか、
はい、
ちょっと昔のやつで気に入ってるアナログオーディオ機器、
はい、
そういうのなんだけど、ちょっとこの Bluetooth とかで聞きたいっていうのにはちょうどいいですよね。
そうなんです。あと自分飛行機にも必ずヘッドホンって
あります。
貸し出しのありますけど、
音質悪いし、
そうです、あれを使うよりも自分が持ってるあのイヤホンでこれで繋いだ方が、まあ、2人繋げるかどうかっていうのは別として、全然そっちの方がいいと思うんですよね。
おしゃれですね、はい、あとつけたまま降りないようにしないとね、
あ、
気をつけないとね。
あ、まあそうですね、イヤホンジャック、うん、
横にあったりもするけど、肘
掛けにあったりしますね。うん、
いやでもいいですね、うん、これちょっと使ってみようかな、今度買って。
いや、うん、いいと思いますよ、はい、
エアフライプロ、エアフライプロっていうぐらいだから、やっぱりもともとはその飛行機とかそういうのを考えて作られたものなんですかね。
まあおそらく主な人としては、
ね、
あの飛行機での
機内でね、
機内エンターテインメントをより今のイヤホンでも楽しめるということが目的だったんじゃないですかね。
うん、そんな気がします、うん、
はい、
はい、
はい、では次参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。本日私が紹介するアーティストはエリック・クラプトンです。もうですね、あの言わずと知れたもうギターの神様みたいな方ですけど ね、はい、1945年生まれでイギリスの方なんですね。でもう80歳ですよ。もう
そんなになるんですか
ね、まあまあ確かに昔からもうご活躍なんで、そのぐらいといえば、ああそうだよなと思うんですけど、改めて聞くとびっくりですよね。でまあ、あのギタリストとしてあの、音楽活動をずっと、まあ、されてきてるんですけど、今この、BGM で流している曲はもう代表曲のレイラですね、
はい、
1971年、テレク&ザ・ドミノスとしてリリースされた、まあ、代表曲の一つでもありますということで、クラプトンあんまり有名すぎてかけたつもりだったんですけど、まだこの番組で紹介しなかったですね。
初めてですね。
ですね、はい、うん、すごく昔から大好きで、自分自身もあのギターをしてたもんですから、
あそっか、
うん、やっぱりエリック・クラプトンのギターテクニックってやっぱすごいなっていうのと、やっぱりちょっとイギリス系のあっちの方のミュージシャンなんで、あの何でしょうね、曲の感じっていうのがちょっといわゆるアメリカンとはまた違うんですよね。うん、はい、うん、その辺がまたなんかこうかっこいいなっていうところと、まあ彼のあの声もなんかすごく好きなんですけど。
いいですね。
うん、どうですか、エリック・クラプトンとかは聞いたりはしますか、ね。
エリック・クラプトンを選んで例えば CD を買ったりとかレコードを買ったってことはないんですけど、
はい、
まあ今このかかってる曲も含めて、
はい、
誰もが知ってる曲ですよね。
まあそうですよね、うん、日本人にもすごく馴染みがありますし、
うん、
クラプトン自体がもうものすごい親日家で、
うん、
もう日本も何回も来て、とな
んか確認したところ40年以上もあったら200回
越すって、ね、200回を越すぐらい来日公演されてるっていう、うん、まあ、私 の、ま、あの身の回りでももうクラプトンファンってすごいいっぱいいるんですけど。
ああそうですか、
はい、まあまあ今日はそのクラプトンをねご紹介させていただこうと思いまして、はい、で1曲ここで、お送りしたいと思います、
はい、
エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールドです。エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールドお送りいたしました。もうねあの有名な曲なので、う
ん、これは知ってますね、
はい、まあ、あの実はあの日本でも2015年のサントリーのボスってあのコーヒーの缶、
は
い、あれの CM に使われているみたいなんですね。だから意外とクラプトン知らない若い子たちでも、はい、あなんか聞いたことあるっていうのと、うん、ね、あのサビのところ のチェンジ・ザ・ワールドのサビがなんかこうすごくスッと入ってくるじゃないですか。
柔らかい曲ですよね。
そう、
す
ごく、うん、ただやっぱりあのギターとか好きな人だとやっぱその、まあ、これクラプトン自体が歌ってるんですけれども、はい、曲のそのメインのところじゃなくてその感想の部分とかのやっぱりの彼のギターのテクニックとかがもうやっぱりすごいかっこいいなっていう一個一個のフレーズが、まあ、そういう曲の代表曲ですね。
今、まあ、自分ふっと思ったんですけど、
う
ん、
はい、
このワインと音楽合わせるのもいいですね。
あ、だからいや、そのつもりじゃないですか。
いやいや、なんていうんですかね、こう、テーマとして、
はい、
音楽を聴きながらワイン飲むっていうのはもちろんいいんですけど、
はい、
あえて合わせる。
あ、なるほど、
はい、
このワインの味にはこの曲が合うんじゃないですか、みたいな。
なんかそう面白そうだな。
それはあると思います。うん。だから今のチェンジ・ザ・ワールドなんかもそうなんですけど、ちょっともうまったりしたなんていうんですかね、ローキーのゆっ くりした曲なんで、どっちかっていうともうある程度食事もこう進んでゆっくり赤とかを飲みながら聴くのがちょっと楽しいかなっていう感じですね。
そうですね、
ちょっとこうあの躍動感はない感じなんで、はい、でもう一曲ですね、はい、まあ、こっちもまあ赤って赤なのかなとは思うんですけど、お送りしたい曲としても、はい、これもエリック・クラプトンの名曲中の名曲なんですけど、はい、1992年リリースのTears in Heaven をお送りしたいと思います。エリック・クラプトンで Tears in Heaven をお送りいたしました、曲自体はね、はい、天国での涙で直訳すればあれなんですけれども、うん、まあ、あの天国に行っても君は僕の名前を覚えてるのかなっていうような、そういう問いかけので、今は僕はそっちには行けないけれども僕もくじけないように生きていくよみたいな、そんな歌なんですけども、これ実はクラプトンの実の4歳のお子さんが、はい、あのビルのマンションから転落死しちゃうんですね。
ああそうなんですか。ここ
実際の話なんですけど、で、まあ、一時クラプトンすごいそれで落ち込んじゃって、音楽活動もちょっとこうすごくあのドーンと落ちたんですけど、まあ、それを乗り越えたくてというかね、乗り越えるために作った曲で、
その亡くなった息子さんに送るという
意味を
込めて、
そうなんです、ね、も歌詞をずっとあの和訳とかも出てるんですけど、見てもらったら分かるんですけど、はい、まあ、ウージュノーマイネームって、あの君は僕の名前天国に行っても覚えてるっていう、そういう歌詞なんですけどね、まあ、あの本当クラプトン の, あの実態っていうか、その音楽家としての私生活も含めて知ってる人からしたら、はい、このやっぱ Tears in Heaven は、いやもうクラプトンにとってはもうあの大変な時期を乗り越えた名曲だよねみたいな、
そういったサクセスもあったんですね、うん、
ただの想像で書いた歌ではなくて、本当にあの自分の苦しみを乗り越えるために書いた歌みたいな。
なるほど。
で当時あのこれ映画のラッシュっていうあの映画、そんなにまああの、大ヒットした映画ではないんですけど、その主題、うん、あのその映画全体の音楽担当をクラプトンが やられたみたい で、 でその主題歌に使われて、だからこの Tears in Heaven はシングルとしてリリースされたんじゃなくて、このラッシュっていう形で、うん、あのリリースされてるんですね。
そうなんですね。
でそれのサントラの主題歌 Tears in Heaven っていう形で、あの収録されてる。で僕もこれ CD 持ってました、ラッシュって。
あ、そうですか、
うん、でだったんですけど、やっぱりこの曲自体がやっぱり そういうエピソードもすごくあるので、ものすごくあの大ヒットをしまして、こちら逆にだからあの CM に使われた歌とかじゃないんですけれども、やっぱもうクラプトンのなんかこうなんていうんですかね、あの背景とあの彼のギターテクニックと、で、まあ、歌詞も素晴らしいし、うん、あの背景にあるそういうものから、やっぱ結構日本ではものすごく愛されている曲の一つですね。
そうですね、そういう物語聞くとまた曲がぐっとこう染みてきます ね、う
ん、ね。で、まあ、エリック・クラプトンもあの今年80歳なんですけど、はい、まだまだ元気で、音楽活動を続けられてるみたいで、はい、またねこれからの活動も引き続き応援したいなと思っております、うん、ということでね、
はい、
今週はエリック・クラプトンをピックアップさせていただきました、はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。サンマモルワイナリー下北ワイン寮2020いかがでしたでしょうか。
ね、あのものすごくやっぱり熟してるというか感じだったので、監督が推奨していただいたこの合わせのミモレットがすっごく合いましたね。
そうですね、ミモレットの枯れた部分の感じ非常にこう合うんじゃないかなと思います、うん、
あと今日のクラプトンと合いましたね。
あ、
音楽とね。
あ、いいですね。
だからまたね、今後この音楽とワインの、うん、合わせっていうのも面白いですね。マリアージュ、はい、マリアージュ面白いかもしれないです。
サンマモルワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。